Hello again. Welcome to Crossroad.
もう一度皆さん、クロスロード教会へようこそです。ようこそお越しくださいました。
Super glad that you're here.
もう皆さんがここにいてくれること本当に感謝です。嬉しいです。
Okay, if it's your first time, I apologize. Today is going to be really weird.
ですね。今日実は初めて来られたという方、実はごめんなさい。今日はちょっといつもとちょっと違ってるんです。
All right, I'll introduce myself. My name is Jacob, and I'm not the pastor. That's for me.
はい、自己紹介します。僕の名前はジェイコブと、実は僕はこの教会の牧師ではないんですね。
Okay, maybe you see me around here. Sometimes I play bass. Sometimes I sit out there and drink Coca-Cola and eat karage.
僕はですね、教会でベースを弾いたり、セットアップをしたり、主にあとは唐揚げを食べたり、コーラを飲むっていうのが僕の、ここでしていることです。
So please let me introduce myself a little more. I'm from the best, the number one best state in America.
はい、もう一度自己紹介すると、ここすごい重要だから、すごいよく聞いてな。僕はベストな、アメリカでベストな州のから来ました。
Sorry, Scott. Hawaii is number two.
ごめんね、ハワイの人いっぱいいるけど、ハワイはなんか2番目なんだよな。で、ベストってどこなの
？Number one is Texas.
ナンバーワンはテキサスです。
Okay, so there's a map. Yeah, this is Texas.
Yay.
Japanese people often visit Hawaii or California or maybe like New York or Boston.
そうなんだよね。日本人でこのカリフォルニアとかこの東海岸のとか、それからハワイとかに行くのはよく行きますよね。
いや、もったいない。Come to Texas.
もうここ忘れてる。もう本当大事なとこ見逃してます、皆さん。
Okay, Texas is the best. We've got cowboys.
で、テキサスには何があるの？じゃあまずカウボーイがあるの。
Yeah. Actually, in university, my part-time job, I was a cowboy.
すごい、ジェイコはアルバイトでカウボーイってすごい、初めて言ったこの単語。
Yeah, part-time cowboy.
すごいカウボーイ。
We've got Mexican food.
で、メキシカンフードがあります。わあ、美味しそう。
Yeah, and the best Mexican food of all, tacos.
でもそのメキシカンフードの中でもこのタコスっていうのが美味しいよね。
We also have the best barbecue in the whole world.
なんか世界で一番美味しいバーベキューっていうのはテキサスらしいんです。はい。
Yeah, 焼肉 is really good, but Texas barbecue.
もう焼肉もすごく美味しいけど、やっぱテキサスのバーベキューにはかなわないんだって。
Actually, NASA is in Houston, in Texas.
NASA ってテキサスにあるんだよね。
We also have tacos.
タコス、なんかさっきも聞いたけど、タコスがあるんだよね。何回言うね。
Don't forget.
みんな忘れないで、タコスはテキサスから来ています。
And maybe you don't think about the beach, but Texas has some really beautiful beaches.
そのイメージないかもしれないけど、テキサスにはこうやって美しいビーチがあるんですって。
Yeah, I mean, Hawaii beaches are a little better.
ハワイのビーチもなかなかやけど、テキサスのビーチはすごい綺麗なんだって。
Yeah, so I'm from Texas, but I came to Japan actually two times. The first time was in 2008.
私はテキサスから、僕はテキサスから来たけど、ここに今日本にいるのは2回目なんですね。1回目は2008年に来ました。はい。
And I lived in Kurakuenguchi. I lived right above that Rogan Meyer Bakery.
その時はクラクエングチに住んでて、駅前にローゲンマイヤーだけパン屋さんがあるんですよ。そこの2階に住んでたんだって。
Yeah. And actually at that time I didn't know about Crossroad, but I was going to a different church in the area.
なんかその時はそのクロスロード教会のことを知らなくて、その地域の別の教会に行ってたん。
It was a little big. There's lots of older ladies and older guys. I really loved all the people in the church.
すごく大きな教会で、すごくなんていうのかな、人生の先輩方の年齢の人たちがすごくたくさんいる教会でした。
Yeah, but actually the leadership in that church was a little unhealthy.
そこにいる人たちは素晴らしかったんだけど、ちょっとその教会のリーダーシップがちょっとあまり健康的ではないなというふうに感じてました。
And actually, it was kind of hard for me sometimes.
で、時にやっぱりすごく大変な思いもしました。
But at the end of that 2 years, I happened to meet Mark Benton and Kathleen.
でもその2年間の終わりになって、僕はマーク・ベントンと奥さんのキャサリン・ベントンに出会ったんですね。
They invited me to Crossroad, and I came.A long time ago.
で、そこでクロスロード教会のことを聞いて、ここにクロスロード教会に来たんです。
Now, actually, if you started coming to Crossroad recently, maybe you don't know, but we used to put the stage over there.
もし最近来られるようになった方は知らないかもしれないけど、実はね、ステージでは昔あっちにあったんですよね。
And all the chairs were looking that way.
そうそう、だから椅子がこっちを向いて並んでたんですよね、昔は。
And the back was really far.
で、こっちが後ろでこっちが前だったんで、すごく遠かったね。
But I still, I really clearly remember the first time I came to Crossroad and I walked through those doors and the like...Crossroad 雰囲気、just hit me.
もう最初にもう来た時のことをすごくそのドアを開けた日のことを本当によく覚えてます。もう最初にドアを開けた瞬間にここなんか違うなっていうふうに思ったんです。
Yeah, I felt so much love and so much welcome, welcoming church.
もうすごくウェルカミングで、そのフレンドリーですごく愛を感じました。
Then I had to go back to America and I finished university and then I came back to Japan in 2014 and I've been in Crossroad ever since.
その後一回その大学を卒業するために一回テキサスに戻ったんですけど、またその後日本に一回帰、また日本に帰ってきたんですね。それからもずっとこのクロスロード業界に来ています。
So if you don't know,Crossroad is actually a super special, super amazing church. Not just in Japan, but in the whole world.
あの、皆さん、ぜひ知ってほしい、分かってほしいことは、この教会は、このクロスロード教会というのは、すごく特別で、もう珍しいとも言ってもいい、もうそれぐらい素晴らしい教会なんです。みんなにそれを知ってほしい、分かってほしい。
Okay, so when I'm not at Crossroad, I'm not eating karaage, I work as a teacher.
このクロスロードで唐揚げを食べてコカ・コーラを飲んでる時間以外はですね、僕はあの働いています。
Yeah, yeah, I'm not really a preacher, I'm a teacher.
あの、説教者ではないんだけれども、あの、先生なんですね。
So, let me teach you some English.
あの、僕の仕事は英語を教えることなので、皆さん今日ラッキーですね。あの、英語教えてくれるって、イエーイ。
Okay, I think probably this is the most useful, most important English lesson.
これがもう本当にあの絶対みんなに必要なとても役に立つ英語のレッスンなんです。
WH
question. WH 疑問文っていうのかな。
Who, what, when, where, why, how.
出ますか。はい。Who, what, when, where, why, how. 誰、何、いつ、どこで、どうして、どうやってっていうのが中学生の時思い出すね。
Yeah.So maybe if you're taking the ACAN or some sort of English test, always remember these questions. It will help you think of the details to talk about.
もうなんか ACAN とかその英語の試験を受ける人にとってはもうこれをもう絶対もうマストだよね。これをマスターしないとっていうところありますよね。
Okay, so let's practice. Look at the people around you. Find somebody next to you. Look them in their beautiful eyes.
じゃあこうやってちょっと隣の人を見てですね、もう目をその人の相手の綺麗な目をじっと見つめて。
All right, give them a high five.
でハイタッチして。
Okay, and ask them, who are you?
で、こうやって質問してください。あなたは誰?
Oh, I'm Jacob. Nice to meet you.
僕はジェイコブですね。はじめまして。
Okay, ask them, what are you?
で、次の質問は、あなたは何?
Yeah, probably. 人間? Human? I hope so. I hope so.
多分みんな、あの、あ、僕は人間ですって答えるしかないかな。
Okay, so let's change it. How about...What's your favorite food?
あ、ちょっと変えようか。あの、あなたの好きな食べ物は何ですかって隣の人に聞いてください。
ラーメン。
唐揚げ。
おお。Okay. Ask them when. When is your birthday? とか、when did you wake up this morning?
じゃあ今度は when を使ってみよう。例えばあなたは今日何時に起きたのとか、あなたの誕生日はいつとかっていうのを聞いてみましょう。When is your birthday?
September.
Hmm?
September.
September. Okay.
You got to know. Okay. This one's really easy. Look them in the eye and say, "Where are you?"
じゃあ今度は目を見て聞くんだよ。あなたはどこにいるの?
Yeah, I'm in Crossroad.
僕は、私はクロスロードにいます、今。
Okay, the first ones, who, what, when, where, usually it's pretty easy to find the answer.
この上から4つ、who, what, when, where っていうのは、この4つは結構答えやすいですよね。
Okay, but the last two, the answers are harder.
でもこの最後の2つってすごい答えるのが難しくない?
Okay, so look at your partner.
じゃあもう一回あのパートナーを見て。
Get a serious face.
もうすごいシリアスな顔を作ってや、マジやで。
And ask them, why are you alive?
私はどうして生きているのって。あなたはどうして生きているの？
そうな、わあ。
ミスだね。
So why? Why? Why?
Why? なぜ?
Right? That's the reason, the goal, the 目的.
この why っていうのはその目的とかその理由を尋ねる言葉ですよね。
Right? Maybe it's hard to make an answer quickly in church right now.
とてもさ、今一言でこうその答えを言うことできる人っていなかったと思います。
Right? But probably sometimes we think about that.
うん、でもそれを考えることってありますよね、たまに。
Why do you wake up every morning?
うん、どうしてあなたは毎日朝起きるんですか？起きて出かけていくんですか？
What is the purpose for your life?
あなたの人生の目的は何ですか？
That's a lot to think about.
すごい深い質問ですごく考えさせられます。
And maybe everybody will find some different reasons too.
うん、でもみんなそれぞれ理由は違ってると思います。
Right? Is the reason of your life to make a lot of money?
うん、例えば人生の目的はもうやっぱお金を稼ぐことっていう人もいると思います。
Right? Is the reason of your life to be comfortable and happy all the time?
うん、やっぱりもう快適で幸せな人生を送るっていうのが目的っていうのもあると思います。
Right? Is the reason of your life to make somebody else happy, like your boss or your girlfriend or something?
もしくは自分のこう上司や自分のこう大事な人を自分のガールフレンドとかを幸せにするっていうのが目的の人もいるかもしれない。
And are those reasons good reasons?
うん、これらはこう理由としていい理由でしょうか、十分な理由でしょうか。
So Fumi asked me to speak today because I'll be moving back to Texas really soon.
Fumi 先生が今日僕にメッセージをするように言いました。それは僕が今月末にテキサスに帰国することになったからです。
Yeah, It was really, 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 really difficult decision for me to make.
この決断をするのはもう本当に本当に本当に本当に苦しかったです。
Yeah, especially number one because of you, because of Crossroad.
もう一番の理由は僕は皆さんを、僕はこのクロスロードの皆さんをとても愛しているからです。
Yeah, I want to take all of you in my pocket.
もうみんなこうやってギュって集めてもポケットにグズボって入れてもそれでも連れて帰りたい。
Let's go to Texas. We'll ride horses and eat tacos.
いやもうそれでもテキサスに帰って一緒に馬に乗って一緒にタコスを食べたいぐらい本当に思ってる。
Okay, so I know that's really big, kind of big news, and maybe you have lots of questions. Like, when? Why?
だから多分今みんなびっくりしててどうしていつ帰っちゃうのってすごく多分今疑問に思ってると思うんですね。
Okay, so please, please feel free, come and ask me, talk to me anytime.
うん、だからこの後本当にもう全然聞きに来てください。本当にもう全部答えますので。
Okay, so when I was trying to make the decision and I talked to Fumi and I kind of told him some things and he said, you know what, you should explain that in Crossroad.
この帰国することを考えているときにフミ先生にお話をして、フミ先生がジェイコブ、本当に今君にしか伝えられないことがあるから、ぜひここで喋ってくれっていうふうに言われました。
So I have something that I really, really want you to think about.
今日はですね、本当に大事な話があるんです。
Okay, but first, I'm going to mess with your anthropology.
でもですね、今日まずですね、皆さんをですね、人アンソロポロジー、人類学っていう言葉で皆さんを揺すりたいと思います。
Okay, don't worry. I know it's a really weird English word. Native speakers don't usually say it.
これちょっとすごい難しく聞こえるけど、でもスネちゃんのネイティブスピーカーも別にこの言葉しょっちゅう使うわけじゃないんだって。
Yeah, I never say like, oh, what's your anthropology?
元気、君の人類学ってどんな感じとかって別に言ったりとかしませんよ。
Okay, so maybe it's a rare word, but I promise you know what this is.
でもね、皆さんこの言葉を聞いたのは初めてかもしれないけど、皆さんこれが何かっていうのは実はみんな知ってるんですよ。
You do it every day.
それ実は毎日皆さんやってるんです、この人類学。本当に？私は？
Yeah, yeah.Yeah, you do. Yeah, yeah. So the first part, anthropo, it's from the Greek language, and it just means human or person.
ですね、この一番最初の前半のこのアンソロポっていうのはギリシャ語で人間っていう意味だそうです。
But the old, old, ancient Greek culture, they had lots of different gods, like Zeus or Aphrodite.
その昔の古代のギリシャにはもうたくさんの神々がいるとされていました。まあ多分ゼウスとかアフロディーテとかってその名前を聞いたことあると思います。
Right. I'm not Zeus. I'm not a god. I'm just an anthropos. I'm just a man.
で僕はそのゼウスでもなくアフロディーテでも本当にただの人間っていうこと。
Right. And the other part, ology is also Greek.
でこの最後のオロジーっていうのもこれもギリシャ語から来ています。
It just means studying, to research and study.
これは勉強するとか、まあ、つまり学問っていう意味ですね。
So anthro Anthropology, it means to study about humans.
つまり人間の学問だからこうなんかつまり人類学人間のことを学ぶ学問ということですね。
Right, actually, there's one level of this that's really, really academic, like in a university.
人類学の一つの側面にはもうすごくアカデミックで大学で研究されていることとかもあるけど。
That's a kind of history, and you can study how humans' culture developed and how humans behave and travel.
そういう人たちはその人間が こう人間の歴史から紐解くんですよ。こうどうやって発展してきたのかとか、どういう行動をしてきたとか、こうどういうふうに文化を築いてきたのかということを研究しています。
Yeah, maybe I don't know. Maybe you took it in university.
もしかしたらこの中にも人類学っていう、こうクラスを取ったことある人いるかもしれないですね。
But there's another nuance for this word.
でもこの人類学っていう言葉にもう一つちょっと違うニュアンスがあるんです。
Okay, your anthropology is how you think about being human.
それはあなたの人類学っていうのはあなたが人間っていうものをどう考えるかっていうことです。
Right. What are you? I'm a human. What's a human?
じゃあ私は人間です。じゃあ人間ってなんだっていう。
What is the goal, the purpose of a human?
人間の目的とは人間のゴールとは何なのかっていうことを考えること。
And all of us, we all have to have some image of humans.
私たちみんなそれぞれのこうイメージであったり、あのイメージっていうのを持ってますよ。人間とは何かっていうものに対して。
Right, we get it from our family, or from television, or from our culture.
それを私たちは家族から受け取ったりもするし、そのまあテレビからこう周りの文化から影響を受けたりもします。
Right, maybe some people think humans are just like really, really smart gorillas.
もしまあ人によってはもう、あ、もう人間っていうのはまあちょっともうちょっとゴリラよりちょっと賢いぐらいでそんな変わんないよって人もいるかもしれない。
Little less hair.
ちょっと毛が少ないぐらいのゴリラだよっていう風に人間のことを考える人もいるかもしれない、ね。
Okay, if you think humans are just kind of smart animals, that's an anthropology.
もしあなたが人間っていうのはもう他の動物よりちょっと賢いだけの生き物だって考えるならそれはそれで人類学です。
If you think the goal of a human life is to make lots of money and have a big car and a big house, that's anthropology.
もしあなたが人生のゴールっていうのは金持ちになって大きな家に住んででっかい車に乗って快適に生きることだっていうふうに思っていればそれはそれであなたの人類学です。
Or how much is a human worth?
もしくはその人間の価値ってじゃあお金に換算したらいくらなんだろう。
Is a human equal to a dog?
それって人間の一人の人間と一匹の犬って値段一緒だろうか。例えば3000円とかでペットショップで3000円とかで売ってるぐらい、それと同じ値段？
Right. Are humans priceless?
もしくはもうそんな値段なんてつけられません。プライスレスでしょうか？
Do we get more important and more valuable as we get older?
例えばもし私たちは年を取れば取るほどこう価値は上がっていくんでしょうか？
Or do we get less valuable as we get older?
それとも私たちは年を取ったら私たちの価値って下がっていくんでしょうか？
Right. Whatever you think about humans, that's your image, that's your anthropology.
それが何であってもあなたの中にある人間のイメージ、それがあなたの人類学なんです。
Right, so have you ever wondered those really big questions? Why am I alive?
じゃあこんなでっかい質問を考えたことみんなあるんじゃないかな。なぜ自分は生きているのか。
Right, what's the purpose for humans to live?
人間のその人生の目的っていうのは何なのかって。
What is a really good life?
素晴らしい人生ってどんなものなのか。
How can I have a good life?
それをどうやって僕は手に入れることができるんだって考えたことあると思います。
Or maybe sometimes some people they have some really serious questions like should I live?
もっとシビアなことを自分に問いかけたことがある人いるかもしれない。私は生きているべきなんだろうかって。
Right? What would happen if I died?
もし私が死んだら、明日死んだらどうなるんだろうって。
Would it be good if I died?
もしかして私がいない方が世界にとってはいいのかなって考えたことある人いるかもしれない。
So congratulations, you're all anthropologists.
っていうようなことを考えたことがあるとしたらもう皆さんはもう人類学者なんです、それぞれ。
Right. The real question is, how can we know if our image, if our anthropology is right?
でも今日考えたいのは、その、じゃあ私の人類学は私のこの考えてるイメージって正しいんだろうかということです。
For example, maybe Kazue thinks that she's just a really beautiful gorilla.
そうですね。私はもしかしたらもう私は別に人間だけど、まあちょっと可愛いゴリラってそんな感じよねっていうふうに思ってる。それは私の人類学です。
ちょっとじゃない。
ちょっとじゃない。
Or maybe she thinks that her life isn't very valuable. Valuable.
ああ、もうそれからもう私はいやもうそんなゴリラとかじゃない。私の人生は私だけの本当に素晴らしい変えがたいものなんだって思ってるかもしれない。
But maybe I think, no, you're priceless.
でもジェイコブは違うよ。もうそんな何にも変えがたい値段なんてつけられないものだよって考えてる。
You're not a gorilla.
ね、私は、君はゴリラじゃないよって。
Yeah,
ありがとう。
So, who's right?
じゃあどっちが正しいんでしょうか。
Whose image is correct?
どっちのイメージが正しいんでしょうか。
As Christians, we're kind of lucky because God gives us an anthropology.
クリスチャンって実はすごいラッキーなんです。なぜなら神様はもう人類学をお持ちで、それを私たちに今示してくれてるから。
God made humans. God made Kazue. God made gorillas.
神様が人間を作りました。神様がジェイコブを作りました。
God had a purpose and a meaning and a plan.
神様は私たちに目的とゴールとそして計画を持っておられます。
So the question I want you to think about today.Does your image, does your anthropology match God's image?
今日考えてほしい質問はこれです。その神様の定義するその聖書が言うところの人間とそのあなたの抱いているイメージっていうのはマッチしてますか？合ってますか？
Are you a Bible human or are you some other kind of human?
あなたはその聖書が言うところの聖書が定義する人間ですか？それとも他の人や社会が決めた人間ですか？
So in the very beginning of the Bible, in Genesis, there's a big story about God. He made everything.
聖書の一番初めの方でですね、もう創世記の最初の方で、聖書には神様がすべてを作ったというふうに書いてあります。
He made the earth and the stars and the sun and tacos and everything.
地球と植物と動物そしてタコスを神様が作られました。
Right, he made all the plants and the animals, and he made humans, Adam and Eve.
そして宇宙のすべてを作って、地球を作って、そして最初の人間であるアダムとイブを作りました。
And actually, in the original language,Adam, the name means human or man.
このアダムっていうのの元々の意味はその、まあ、人間とかその人というものっていう意味なんですって。
But that's also really close to a different word, Adama.
でもう一つはあとそのアダマっていう言葉にもすごく似ています。
Right? Adama just means dirt.
アダマっていうのはこうなんか土とかこう土の埃、塵っていうことですね。
Right, so God took some dirt and he made a man and he said, you are Adam.
で、こう神様はこうその土、その塵を取って、そしてそれで人間を作って、あなたはアダムだよというふうに名付けました。
So in one way, we're kind of like animals. We're created by God. We're natural in the world.
つまりそういう意味では私たちもこう動物とか他の自然と同じ神様によって作られたものっていうこともできるよね。
Right, I'm not Zeus. I'm not the real God. I'm just a man. I'm anthropos.
その私はその神でもないし、そのゼウスとかじゃない。つまり私はそのただの人間だっていうこと。
But that's not the whole story. It says that God took the dirt and he put his breath and his spirit inside of it.
でもそれだけじゃなくて、創世記にはこう書いてあります。神様はその塵にその作られたものに命の息を吹き込まれたというふうに書いてあります。
Right. We are natural, but we're more as well.
私たちもこの世界の他のものと同じく作られたものです。でも私たち人間にはそれ以上の特別な何かがあります。
Right. We can love, and we can make beautiful art, and we can ask deep questions like, why am I here?
だから私たちは愛することができて、そして芸術を生み出すことができて、そしてすごい深い質問、なぜあなたは私は生きているのかっていう質問をすることができるんですね。
Gorillas don't write haiku.
ゴリラは俳句書かないもんね。
Yeah, they don't ask that kind of question. They're just eating.
ゴリラはそんな深い質問を自分に投げかけるってことはしません。
So, we are made naturally like animals, but we're more than that because God put His Spirit inside of us.
私たちはその神様に作られたもので他のものとの一部かもしれないけど、でも神様が私たちに特別な命の息を吹き込まれた。だから特別なんです。
Do you believe that?
それを皆さん信じますか?
Is that your anthropology?
それがあなたの人類学で合ってますか?
Right? Are you a Bible human or some other human?
それともあなたは聖書が定義する人間ですか? それとも他の社会が定義した人間ですか?
So I found a quote by C.S. Lewis, and if you don't know C.S. Lewis, he wrote The Chronicles of Narnia.
C.S. ルイスっていう人の今日は本からちょっと引用したいんですけど、C.S. ルイス皆さん知ってるかもしれない、ナルニア国物語を書いた作者さんですね。
He's not from Texas.
テキサス生まれじゃないのが残念なところなんですけど、イギリスの人なんで。
But he's way smarter than me.
彼はすごくも僕よりすごく賢いんです。
So I think he has a really good way of explaining the Bible's anthropology, and I'll read it to you.
この C.S. ルイスはその聖書の人類学っていうのをこうすごくわかりやすくこのように表現してくれました。
Okay, he says, "There's no ordinary people. You've never talked to a mere mortal."Nations and cultures and art and civilization, all of these are mortal. Their life is to ours like the life of a gnat. But it is immortals whom we joke with, work with, marry, snub, and exploit. Immortal horrors or everlasting splendors. This does not mean that we have to be perpetually solemn. We must play, but our merriment must be the kind, and it is in fact the merriest kind, which exists between people who have, from the outset, taken each other seriously. No flippancy, no superiority, and no presumption.
日本語で読みます。月並みな人など言わしないのです。いずれ死ぬだけだというような人になど話しかけたことは一度もないのです。国家、文化、芸術、文明、こうしたものはいずれ命数尽きるもので、そうしたものの生命は私たちの生命に比べれば、かのそれのごときものです。しかし私たちが冗談を言い合い、共に働き、結婚し、鼻であしらい、そして絞り取る相手は、命尽きるもの、死ぬことのないおぞましさであり、または永遠の輝きであるのです。だからといって私たちがしょっちゅう厳粛でなければならぬというのではありません。戯れることも必要です。しかし私たちの戯れは最初から互いに真剣に受け止め合ってきた人と人との間にあるようなものではなくてはなりません。決して浮ついたり威張ったり気取ったりであってはなりません。
As Christians, that's what we believe. My body, it's natural. One day it will die.
それがクリスチャンの、これが私たちクリスチャンの信じることです。っていうのは、私たちの体はいつか朽ち果てますよね。
Right, but God will keep my soul and put it in a new body.
でも神様は私たちのこう霊を、魂を朽ち果てさせず、そしていずれ新しい体に私たちに新しい体を与えると言われています。
So look at that person next to you.
じゃあまたちょっと隣の人の目を見てね。
はい、look him in the eye.
はい。
And a serious face.
真面目な顔で。
And say, you will live forever.
こう言ってください。あなたは永遠に生きます。You can live forever.
Is that your anthropology? Do you believe that?
それはあなたはそれを信じていますか?
Are you a Bible human?
それはあなたは聖書の定義する人間ですか?
Okay, so let's practice those WH questions with Christians a little bit.
じゃあ今度はさっきの WH のクエスチョンをもう一回出してもらいました。それをクリスチャンにかけてみよう。
Who is a Christian? Oh, I am.
誰がクリスチャンですか？ジェイコブもそして私もそうです。みんなもそうですね。
Right. Where is a Christian?
クリスチャンはどこにいますか？
ピンポン。
ここにいます。
Yeah, right. Okay. What is a Christian?
クリスチャンって何ですか？
A Christian is a person who follows Jesus, loves Jesus.
クリスチャンというのはそのイエス様のことを愛し、イエス様についていこうとする人たち、人のことですよね。
Okay, but let's try those hard questions.
じゃあここからちょっと難しくなります。
Right. Why?Why are you a Christian?
なぜあなたはクリスチャンなの?
Right? Or if you're not a Christian, why should you become a Christian?
じゃああなたがクリスチャンじゃないとしたら、もしなぜあなたはクリスチャンにならないといけないんだろうか?
Right? Maybe that's hard to explain.
それってもう一言ではとても語れないよね。
Right? But if you're a Christian, you probably have this like really, really deep, deep reason.
でももしあなたがクリスチャンなのしたら、もう心の一番奥の深い深い深いところに理由があるはずです。
Okay, think back to when you first became a Christian.
こう最初にこう自分がクリスチャンになった時のことを思い出してみてください。
Right? Maybe it was your Christian family or a Christian friend or you came to a Christian church and Christian people loved you and they helped you.
もしかしたらあなたの友達がそれを家族だったかもしれないし、その友達だったかもしれないけど、教会の誰かがあなたのことをこう気にかけてくれて、あなたのことを助けてくれたって経験があるんじゃないでしょうか。
Maybe like me, when you walk through those doors, you could feel the 雰囲気。
僕と同じようにこのドアを開けた時に、あ、すごくなんかこう歓迎されたウェルカムされたっていう経験があるんじゃないでしょうか。
And you knew like, oh, this is different. This group is different. Something is special.
あ、ここはなんか世の中とは違う。何か特別なことがここにはあるんだっていうふうに感じたんじゃないでしょうか。
Or maybe you're like me. I'll tell you my why.
もしくは僕みたいな人もいるかもしれないです。ちょっと僕の why、僕のなぜをみんなに教えたいと思う。
Okay, I grew up in a Christian home, so I heard about Christian stuff since I was really little.
もう僕クリスチャンホームで生まれ育ったので、もう本当にちっちゃい時からこの教会とかその聖書っていうのは身近な存在ではありました。
Right, but for me personally, my reason.I read in the Bible about Jesus.
でも僕のそのイエス様との個人的な出会いというのは、自分で聖書を読んで、そこからこうイエス様と出会ったんですね。
Guys, Jesus is amazing.
皆さん、イエス様ってすごくないですか?
He loved people that nobody else would love.
イエス様は誰も愛さないであろう人のことも愛しましたよね。
He loved people who hated him.
イエス様はイエス様のことを憎む人のことすら愛しましたよね。
He loved the people that killed him.
イエス様は自分のことをこう殺そうとする人たちのことも愛していました。
Right, and he died for us when we didn't do anything at all.
私たちがイエス様の方を全然向いてないにもかかわらず、でも私たちのために死んでくれました。
Right, we don't deserve it at all.
で、それを私たち本当はそれを受ける価値はなかったんです。
That's amazing.
それってすごくないですか?
But that's the kind of human I want to be like.
僕は本当にこういう人になりたいなって思うんです。
Right, don't you want to follow that kind of a human?
みんなもこういう人についていきたいというふうに思いませんか?
Don't you want to learn the why and the how from him?
こういう人からこう、why と how っていうのをこう聞きたいと思いませんか?
And so, whatever your story is, I don't know the details, but I guess probably the why is...Love.
あなたのストーリーはどんなものであっても、でも私たちを動かすこのベーシックな部分は多分同じだと思うんです。それは多分愛ですよね。
Why are you a Christian? Why should you be a Christian?
なぜあなたはクリスチャンなのか、またはなぜクリスチャンにならなければならないのか。
Love. Jesus loves you.
それはイエス様があなたのことを愛しているからです。
And he's amazing and he's worth loving.
本当にイエス様は素晴らしいお方で、そして本当にその愛する価値のある方です。
But what about how? How do you be a Christian?
じゃあでもこの how do you be? どうやってどのようにクリスチャンになりますか?
I think that's the hardest, the most difficult question.
この how っていうのがその一番難しいと思います。
Right. In a way, you could say that all of the Bible is teaching us why and how to be a Christian.
もうある意味こう聖書のすべてっていうのはそのなぜとしてどのようにこの why と how についてこう書かれていると言ってもいいと思います。
You could say that Jesus came to earth and became a human to show us the example of how to be a good human.
イエス様が地上に降りてこられて、そのイエス様のミニストリーの目的は、そのクリスチャンはどのように生きるべきかっていうのをその示すためだったっていうこともできます。
And everybody is different, right? How do you be a Christian mom? How do you be a Christian dad? How do you be a Christian student? How do you be a Christian parent?
みんなそれぞれ違う状況にいますね。どうやってこうクリスチャンのお母さんになるか、どうやってクリスチャンあの働き人になるか、どうやってクリスチャンのお父さんになるかっていうのってみんな違う状況ですよね。
How do you be a Christian in Japan?
どうやって日本でクリスチャンになるにはってどうしたらいいか。
There's lots of little details you have to think about. It's tough.
それってすごく考えさせられますよね。考えないといけないこといっぱいある。
Okay, so these are the really big questions. Why are you alive?
これが本当に大きな質問です。なぜあなたが生きているのか。
What's the meaning of a human life?
人生の意味は何なのか?
Why should you be a Christian?
なぜクリスチャンでなければならないのか?
How do you be a Christian?
クリスチャンはどのように生きるべきなのかって。
Right, all of these questions are why I came to Japan.
この大きなこの人生のこの大きな質問のために僕はそのために日本に来ました。
Right, I want Japanese people to think and to, you know, have a...Really deep question about these ideas.
このことを本当に日本にいる人たちに本当に考えてもらいたいんですね。
I want Japanese people to hear about Jesus and to see how amazing he is and to love him.
本当にその日本の皆さんにイエス様のことを知って、イエス様がどんなに素晴らしいお方か、どんだけイエス様があなたのことを愛しているかということを本当に日本の皆さんに知ってほしいと思ってます。
I think probably a lot of the foreigners here in the church.It's the same why. Why did they come to Japan? Because they love Jesus and they love Japan and they want.
そしてこの教会にいる他の多分外国人の多くの人たちも多分その同じ why なんです。日本の人たちにイエス様のことを伝えたい、イエス様の愛を伝えたいというふうに思っているからです。
Okay, so we talked about Genesis. It's the first book. Let's go all the way to the last book.
じゃあまず今日私たちその創世記のところを話しましたけど、じゃあもう聖書の一番後ろのところまで行きましょう。
Okay, the last book is Revelation, and it's really crazy.
最後の本は黙示録ですよね。
Yeah, there's dragons.
いやもうなんかドラゴンが出てきたり、
beasts and monsters.
野獣が出てきたり、モンスターが出てきたり。
Yeah, it's really, really crazy. So remember
that
the Bible was written to a different culture at a different time in a different language.
まあだから私たちもちょっと黙示録ちょっと意味わかんないなと思うかもしれないけど、こう考えてください。これを書かれたのは私たちと違う国の言葉で違う時代に違う文化の中で書かれたんですよね、この黙示録は。
Okay, it's a little bit like アンパマン。
だからちょっとアンパンマンのことを今ちょっとちらっと考えてみて。
Yeah, yeah. Imagine 2,000 years in the future, some other countries' people find アンパンマン DVD.
例えばね、こう考えてみて、2000年後にこのなんかアンパンマンの DVD がこうなんかこう発掘されたとこ遺跡として見つかったんですよ DVD が。そういうのを想像してね。
Right? And they watch Anpamon and they're shocked.
でそれを何らかの方法で再生することができ、それを見ても多分今日の人その人たちはって思ったと思う。
Why does he break his head?
どうしてここの自分の頭をむしり取るわけって。
Right, what is the purple stuff? Is his brain purple?
いやなんかどうして何頭の中がその脳と言われるものなんか紫色なんだけどなんかこれはどういうことなんて。
Right, why are his cheeks all big and red?
どうしてそしてここのここの顔のここの部分はどうしてこんなに赤いのって。
Right, it would be really hard to understand Anpamon 2,000 years in the future.
つまり2000年後の未来に私たちのこの文化とかを知らないでアンパンマンを見たらすごく理解するのが難しいと思うんだよね。わかる？
Right? Especially if you don't know Japanese culture and you don't know Japanese language, it'd be really hard.
特にもう日本の文化とかその日本の言葉を知らなかったらもうなんかそうアンパン知らなかったらもうほんま何これっていうことになると思うんですよね。
Yeah. Okay, so when we read in the Bible, we have to keep that in mind a little bit. And a lot of the confusing things, maybe to understand it, we should study history or study the other language.
つまりだからあの私たちが本当に黙示録をこう理解しようって思ったら、つまりあの2000年後のこの人たちがこの日本の文化を知らないといけないのに、私たちもすごいその当時の文化とか歴史とかっていうのを知らないといけない、勉強しないといけないということになります。
But,Today, this part, I think it's mostly safe.
でも今日はそんなちょっとあんまり今日は開くところはそんなにぶっ飛んでないから大丈夫。
Okay, let's go to Revelation chapter 5.
はい、ではあの黙示録の5章から見ていきます。
Verses 8 to 10. 8
節から10節です。
Okay, when he had taken the scroll, the four living creatures, four living creatures, and the 24 elders fell down before the Lamb, that's Jesus, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. But here's the special part. They sang a new song, saying, Worthy are you to take the scroll and open its seals, for you were slain. By your blood you ransomed people for God.From every tribe, every language, every people, every nation, and you've made them together, you've made them a kingdom of priests to our God, and they'll reign on the earth.
黙示録5章の8節から10節。彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物と24人の長老は、おのおの盾ごとと、甲のいっぱい入った金の鉢とを持って、子羊の、この子羊ってイエス様のことです。の前に振り切れ伏した。この甲は生徒たちの祈りである。ここ大事。彼らは新しい歌を歌っていた。あなたは巻物を受け取って、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その地により、あらゆる部族、国語、民族、国民の中から、神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし、つまり一つにし、そして祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。
Right, so, you know, that's a beautiful song.
すごくあの美しいシーンですよね。
Some weird creatures and a bunch of elders are singing the song.
なんかちょっとよくわかんない4つの生き物とかでも出てくるけど、
Okay, but flip your pages or maybe scroll down.
あの最近はこうページをめくるじゃなくて、皆さんスクロールするんでしょうか。Okay. スクロールして先に行きます。
Let's go to chapter 7.
では次7節。
Right, chapter 7.
7章でした。ごめんなさい。
Chapter 7, verses 9 to 12.
7章の9節。
After this, I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all the tribes, and all the peoples, all languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb.And all the angels were standing around the throne, and all the elders and the crazy creatures, they all fell on their face before the throne, and they all worshiped God together, saying, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power, might and everything be to our God forever and ever. Amen.
7章9節から、その後私は見た。見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから、誰にも数えきれぬほど大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊の前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前に振り伏し、神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが、永遠に私たちの神にあるように。アーメン。
Right, in Genesis, at the beginning, God made humans and He gave them His Spirit and He made them special.
あの、創世記の一番最初のところで神様は塵から私たちのことを作られて、そこに命の息を吹き込んで、私たちを特別な存在として作りました。
Right, and you will live forever.
そしてあなたは永遠に生きるんです。
Right now we're between the Genesis and the Revelation, but this is the future.
私たちは今その創世記とあのこの黙示録の間の時代を生きているんだから、ここに書かれていることは私たちの未来なんですね。
Right, after Japan, after America, after all the countries are finished, we're all going to be together in one family worshiping God.
この日本やアメリカっていうそのいずれこの国家っていうのはいずれ朽ち果てて滅びます。でも私たちはそのあらゆる民族とあらゆる文化と言語体系の人がすべて一つとされて、そしてそこで兄弟姉妹として神の家族として神様のことを賛美します。
This is part of our anthropology. This is part of being a Bible human.
これがその私たちの人類学です。これが私たちのその聖書の定義する私たちの姿です。
When I first came to Japan, I was pretty young and I was pretty stupid.
僕が初めて日本に来た時、僕はとても若くて、そしてもしかしたらちょっと世間知らずだったかもしれないです。
Yeah, yeah. I thought it was my job to go around and change all the Japanese people's brains. Like, you gotta be a Christian. You gotta be a Christian.
だから本当にその時はその僕がそのもう人のところに出かけていて、みんなに神様のことを伝えて、こうみんなのこうマインドをチェンジするっていうのがもうそれが僕の仕事だっていうふうに強く思っていました。
Yeah, bad idea.
でもそうじゃなかった。
Right, I learned really quickly. My idea about religion is really different from Japanese ideas about religion.
っていうのは僕すぐに気づいたんですね。その僕の信じることについてのその僕のクリスチャンとしてのこの文化や考えっていうのはこの日本人の持つものとは全く同じではないんです。
And my anthropology was kind of different from Japanese people's anthropology.
だから僕の持ってた人類学っていうのはこの日本人にとってはちょっと受け入れがたいものだったのかもしれない。
My first job, I was working at an eikaiwa with a bunch of little obachan. They're really cute.
僕一番最初英会話の先生したんだけど、その時にあのすごくあのクラスにあのおばちゃんがいっぱいいました。
And after every class, we'd read the Bible together, and I'd say, "Look, look, Jesus is so amazing. Won't you become a Christian?"
だから授業の終わりにはいつもそのおばちゃんたちにあのちょっと一緒に聖書を読んでみようよ、そしてもうイエス様ってすごいと思わない、イエス様のことをあなたも受け入れてみませんかっていうふうに熱く語りました。
And they'd smile really nice.
でもなんかこうあの皆さんおばちゃんたちはすごくにっこりしてこう言うんですね。
And they'd say, "Of course you're a Christian. You're American."
あなたはそうかもしれないわね。だってあなたはアメリカ人ですものって。
ちょっとテキサスけど、いや。
あなたはテキサス人ですもの。
Right? I'm Japanese, so I'm just Shinto Buddhist.
でも私は違うんだ。だって私は日本人だから、私はその神道であったり仏教というのを信じてるんですって。
Right? Their anthropology, their country, and their religion, it's all the same idea. But for me, they're really different points.
でもその人たちにとってはその自分 の, その属しているものがこうどこかというとか、すごくその人類学にとってすごく大きな意味をなすんですね。
So、actually, I think the kind of community idea in Japan is a really beautiful part of Japanese culture.
その私たち日本人 の, そのコミュニティっていう文化っていうのはすごくあのいいものだと思います。あの美しい部分だと思います、日本の文化の。
Right, we just read.I mean, we're all going to be a big community together worshiping Jesus.
さっきの黙示録のところにも、私たちが本当にもう一つになって、あらゆる国民、あらゆる言葉の人が一つになって、一緒にそのイエス様のことを賛美するっていうのありましたよね。
Right, and sometimes Americans can be too independent. I will save Japan by myself.
だけどもしかしたらアメリカ人でもなんか僕が日本を救うっていうふうにちょっとこうなんかインディペンデントすぎるのかなって感じるときあります。
But are you a group?Human or are you a Bible human?
あなたは神によって定義づけられた人ですか、それとも自分の属しているグループによって定義づけられていますか。
Is your anthropology just from the culture and just from the country, or is it from God?
あなたの人類学っていうのはあなたが育った文化からのもの、あなたが育った国、それからしか来ていないですか、それともあなたはその人類学を神様から与えられていますか。
So I learned, of course, telling people about Jesus, that's my job. But it's not just my job.
だからあの日本人の心を変えるのはもちろんこのなんていうのかな、自分だけの仕事ではないっていうふうに今思います。
Right. I'm not Jesus, I'm not God.
私はイエス様でもないし、私は神、僕は神様でもない。
Right. It's not just my job, it's our job.
それはその僕だけの仕事じゃないんです。それは皆さんと僕たちの僕の仕事です。
And I learned from those little ladies, right? Maybe they won't listen to an American Christian, but they might listen to a Japanese Christian.
僕はそのおばちゃんと話してちょっと思ったんですね。もしかしたらこの人は アメリカ人の僕からは話を聞かないかもしれないけど、でも同じ日本人である皆さんからもしかしたら聞くんじゃないだろうかって。
Right. Sometimes one Fumi, one Hiroki, one Atsuko can be a thousand Jacobs.
もしかしたら時にその一人の Fumi 先生、一人の Hiroki、一人のあっちゃんっていうのは千人の僕が束になってもかなわないぐらいのパワフルな力を持っているのかもしれないです。
Right, a Japanese person can't look at a Japanese Christian and say, "Of course you're Christian. You're American."
日本人の人が日本人に対して、いや、あなたはそのアメリカ人だからということはもちろんできないですよね。
So I added a new level, a new part of my job.
だから僕はその自分にこう仕事を一つ増やすことにしました。
Right, it's not my job to save everybody by myself. It's my job to support you.
僕がその一人一人のところに行ってその人たちのマインドをチェンジするっていうことじゃなくて。それをする皆さんを僕はサポートしたいと思います。
Right, it's our job to support each other.
だって私たちお互いを支え合い、お互いを使い合うんですもんね。
I want this room, I want Crossroad to be a place where you can bring your family, you can bring your friends, you can bring your coworkers, you can talk about these really serious questions. What is a human? What is a Christian? Why?
このクロスロードという場所があなたが自分の家族や自分の友達や兄様のことを知らない自分の同僚を連れてきて本当になぜ僕たちは生きているのか、なぜイエス様は私たちのこと愛イエス様の愛がどこにあるのかということをここで本当に話せるそういう場所になってほしいって僕は本当に思います。
Of course, I'm going to talk to Japanese people about Jesus because he's amazing.But I want you to talk to Japanese people about Jesus.
もちろん僕はそのこれまでもこれからもイエス様がいかに素晴らしい人かということを語り続ける。でも皆さんにもその仕事を一緒にしてほしいんです。
And Pastor Fumi is always saying, like, we're going to build Jesus Church.
Fumi 先生いつも言いますように、私たちはイエス様の教会を建てるんですって。
Right. I really, really believe that. I believe we need to build Crossroad. I think we need to build all the churches in Japan. And someday we'll be that.Church, the Revelation Church, all of us together.
Amen. 本当に僕はこのイエス様の教会を立て上げたいと思っている、このクロスロードにそれを立て上げたいと思っている、日本にそれを立て上げたいと思っている、そしてそのさっき聖書に出てきたみんなでイエス様の教会というのが僕たちの究極の未来なんです。
Right, whether you're from Texas or from Japan or from Africa or from Korea, we're all going to be one family. We're all going to be brothers and sisters together.
あなたがテキサスから来たか、日本から来たか、コリアから来たか、アフリカから来たか、もう国籍なんて関係ないです。私たちはみんな一つになって一つの家族としてイエス様のことを一緒にワーシップするんです。
Right, so our job is to really think and to tell other people why and how.
だから本当に僕たちの仕事っていうのは本当に深く考えることです。自分たちのなぜ、自分たちのどうやってっていうのを深く考えてそれを人に伝えることです。
Right, why am I a Christian? Why should you be a Christian?
どうして私はクリスチャンなのか、どうしてあなたにイエス様のことを受け入れてクリスチャンになってほしいのかって質問を考えてほしい。
And especially help each other. How can we be Christians?
特にこうお互いにどうやってどのようにクリスチャンになれるかということをお互いにこう助け合ってほしいんですね。
Right. If you're a Christian dad or a Christian mom,help the younger people because someday they will be a dad or they will be a mom.
もしあなたがクリスチャンのお父さんでクリスチャンのお母さんならその若い人たちを本当に教えて助けてほしいです。なぜならその子たちがいずれクリスチャンのお父さん、クリスチャンのお母さんというのになるからです。
Right. If you're a Christian おばちゃん or おじいさん, like, help us young people.
例えばあなたがクリスチャンのおばちゃんでおじちゃんでも私は若い人たちにもそういうのは任せるわって言うんじゃなくてなぜならみんないずれクリスチャンのおばちゃんおじいちゃんになるからあなたにもやることがあるんです。
Your friends, your family, the Ignite kids, me, we all need to hear it from each other.
私たちもこの部屋の外にいる子供たちもみんななぜとどうやってっていうのをお互いから聞く必要があります。
So that's what I want to leave you with today. I want you...Imagine that vision from Revelation.
それがこれが今日僕みんなにこう残していきたかったことです。この本当にビジョンというのをこう自分のものとして受け取ってほしいです。
Right. Where is it? In heaven around Jesus' throne.
どこで？それは天国でそのイエス様の周りでです。
When is it?I don't know. It's in the future sometime.
いつだろうか。それはっきりとしたいつっていうのは分かりません。未来です。
Right. Who will be there?
誰がそこにいるんでしょうか。
Right. Are you going to be there?
あなたはそこにいますか?
Your friends, your family.
あなたの家族やあなたの友達はそこにいるでしょうか?
Right. How many Japanese people are going to be there with all the other people?
いっぱいいろんな人がいる中で日本人はどれだけいるだろうか?
Right? That's our job, our job.
それを考えるのは私たちの仕事です。
So I want you to think about your anthropology and think about your why and think about your how.
あなたの人類学を考えてほしい。あなたの why を、あなたの how をあなたの中にこう見つけてください。
And then last, think about who.
そして最後、誰。
Who are you going to tell? Who are you going to talk to?
誰にあなたは今それを伝える必要がありますか?
If you have a bunch of questions, who are you going to ask?
たくさんの人に聞いてください。
If you have a bunch of questions, who are you going to ask?
いろんな誰に聞くべきかというの質問があるかもしれないです。
Yeah. All right. So let's help each other, support each other. Even from Texas, I will always, always love you and support you.
だからみんなで使い合って、みんなで支え合ってください。僕は遠く離れたテキサスからでも皆さんのことをサポートします。
Let's pray.
祈りましょう。
Father God, thank you so much for this church in Japan.
神様、本当にあなたがクロスロード教会を立ち上げてくださっていることありがとうございます。
Thank you for these people.
神様、ここにいる一人一人を感謝します。
We don't know everything and we've got lots of questions.
神様、私たち全部のことわからないし、私たちもすごくいっぱい質問があります。
But we know that you love us.
でも一つ絶対わかっていることは、あなたが私たちを愛しているということです。
Please teach us more about how to live as a Christian.
神様、本当に私たちがあなたにもう一歩でも近づけるように、それをどうしたらいいか、私たちに教えてください。
Show us what to do.
何をするべきか教えてください。
Show us who we can talk to and love and support.
私たちが誰に話それを話すべきかというのを教えてください。
Thank you so much that you came and you gave us your example of how to be a human.
神様、本当にあなたがこの地にあなたが人間の姿をとってきてくださって、私たちの本当にエグザンプルとなってくださったこと、ありがとうございます。
We love you.
神様、私たちはあなたを愛しています。
We pray in Jesus' name.
イエス様の御名を通してお祈りします。
今から、ね、ジェイコブのために祈りましょう。
So let's pray for Jacob.
ね、彼が4年前に、まあ、私たちの教会に来た時から皆さんが見てないところで彼が何をやってたかというのをお伝えしたいと思います。
I want to share what he's been doing behind the scenes where you may have not seen him before.
彼は忠実に私たちの中学生、高校生たちに、聖書の学びを導いてくれました。
He's been faithfully leading the Bible study for our middle school and high school students.
ね、彼は一番最初に僕は高校生たちに聖書の素晴らしさをイエス様の素晴らしさを聖書として教えたいと言ったんです。
And he too was one that told me that he wanted to teach the wonderfulness of Jesus to our high school students.
それだけではなくて、彼は皆さんが座ってるその椅子、ここにあるステージを片付けるやつを毎週変わらずやってくれました。
And every week he would come in early to set this place up and stay late to set this place.
そして私たちは彼から使えるということが一体どういうことなのかということを私たちが学んだと思います。
And I think through him we all learn what it means to serve.
つまり家族となるとはどういうことなのか。
Or so what it means to be family.
でそのことを僕たちに教えてくれた素晴らしい先生でした。
And he's a great teacher who taught us what it means to do that.
それからね、彼さっき言ったのは僕はプリーチャーじゃないよ、ティーチャーやって言ったやんか。
And earlier he said, I'm not a preacher, I'm a teacher.
だけれども彼の僕素晴らしいところは先生である以上に彼はラーナーやって彼を学ぶ人でした。
But what I think is what's so wonderful about him is more than a teacher, he's a great learner.
皆さん知ってるテキサスでは人口の半分の人が教会に行くんです。
Did you know that in Texas half the population goes to church?
40%?
40%. So about 40% かもしれない。
40% ね。そしてそこから来たのに僕は教会のことをあなたたちから学ぶ必要があるって言って私たちから学ぶ態度を取ってくれたんです。
He came from Texas, a state where 40% of the population goes to church, but he came to Japan and he said, I need to learn what church is from you guys.
皆さん知ってますか？日本のクリスチャン人口 1% なんです。
As you may know, the Christian population in Japan is less than 1%.
どんだけかっこいいことを僕が言っても僕はそれを1% から 2% にする方法まだ分かってないんです。
And no matter how many cool things I say, I cannot make that number from 1% to 2% on my own.
でももし僕がジェイコブと同じ態度を取るんだったら。
But if I could have the same attitude as Jacob.
もし皆さんがジェイコブと同じ態度を取るんだ
ったら。And if you could have the same attitude as Jacob.
つまり、どのようにしたら神様が日本の魂を触れるんだろうって。
If we're able to think in howCan we have God's Spirit touch Japanese people? If we had the humble attitude to seek that, pray that, I believe that God will send His hand upon this country.
でその中で僕たちはジェイコブを家に送り返すんだけど。
And we're going to send him back at this moment.
で、まあ、それも一つの理由はいいバーベキューレストランを見つけてもらって連絡してもらわなかった
んだけど。And one assignment he has is to find a good barbecue restaurant for us to visit.
それ以上にジェイコブに約束してもらったんです。彼がテキサスに行って実家の方に帰ってそちらの教会でジャパンミッションのアドボケーターになるってその広告通りになるっていうふうに約束してたんです。
But another promise he made us is that he's going to be an advocate of the missions in Japan in his home church in Texas.
つまりここに 99% イエス様のことを知らない人たちが今いるんですよ。
You know, tell them that 99% of the population doesn't know who Jesus is.
なんかテキサスからなんかしましょうよって言ってくれるっていう。
And to raise people up from Texas, the Christians there, and say, let's do something about that.
だから僕はジェイコブが帰ってしまってさようならっていうふうにあんま思ってません。
And so I don't think this is a farewell.
違うところで同じこの働きをします。イエス様が同じこの日本を救う働きを一緒にするんです。
It's not a goodbye because God's still going to work through him even though he's in Texas.
だからこそ僕たちは今ジェイコブに油注ぎがあるように祈りましょう。
And so therefore that's why we want to pray for him now.
Okay, 祈りましょう。
Let's pray.
父なる神様、この勇敢なキリストの戦士を感謝します。
Lord, we just thank you for this courageous warrior you sent us.
それだけではなくて、謙遜で忠実なキリストの戦士でした。
And not only is he courageous, but he is faithful and he's a humble servant of the Lord.
今私たちが彼をテキサスに送り返そうとしています。
And so God, we want to send him back.
イエス様、彼がここの日本にいる中でたくさんのものを犠牲にしてこの4年間過ごしました。
And Lord, in his 4 years here in Japan, he sacrificed so much.
どうぞテキサスに帰ってその2倍3倍の祝福を彼に注いでください。
And God, you are the abundant blesser, so we ask that you bless him for all that he sacrificed, twofold, threefold.
で、日本に行ってあれ失ったけどテキサスに帰ってきてあれもこれもあれもこれもゲットしたよっていう祝福のストーリーが彼の人生のストーリーになります。
Oh yes, Lord, we want to hear about the story of him coming to Japan, maybe laying down many things, losing many things, but then as he went back to Texas, that Lord, you provided and you gave and you blessed him.
また彼を日本に送り出してくれた実家のお父さんお母さんのこと感謝します。
We thank you for his parents who sent their only son.
この彼を日本に送って寂しい気持ちをずっと耐え忍んでくれたパパさんママさんたちを本当にあなたが握らってください。
Pray for his father and mother who sent their son away to a far away place.Holding back the tears, the emotions, the loneliness.
そしてどうぞジェイコブがこの日本のあなたの神の国の働きのためにテキサスで大いに用いられますように。
But God, we just pray that once he returns to Texas, that you will use him abundantly for your mission, for your glory in Japan.
彼がテキサスという地で日本のことを語るときあなたが多くの人の心を動かしてください。
I pray that you move the hearts of the people as he speaks to them about Japan with his heart.
私たちはテキサスに一人の宣教師を送り返しますけど。
So we want to send one missionary back to the land of Texas.
その代わりに100人を送り返してきてください。
And Lord, for that, we ask for 100 more like Jacob.
そのために私たちは少しの寂しさを抑えて祝福を持って彼を送り出したいと思います。
And so for this momentary sorrow, Lord, we still want to send him out in blessing and in joy.
イエス様、ジェイコブのことを感謝します。
We thank you for Jacob.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen. Okay, give me a hand.